皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。2月21日、今日は水曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。韓国は冷たい雨が一日中降っています。雨は冷たく、気温もかなり低くて、また肌寒いなと、まだまだ冬だなと感じるんですけれども、なんだか今年の冬はね、あまり韓国らしい、もう涙が出るほどの寒さの日が少なかったので、寒さがまだあるっていうことに、まだね、暖かすぎないということにほっとしたりもしています。日本はね、どうも友人たちや家族の話によると、暖かすぎて、2月とは思えない気候だというふうに聞いたので、冬は冬らしくというか、地球温暖化がますます心配になりますね。日本の今年の夏、韓国も暑いんですが、日本の暑さ、本当に大変な暑さなので、今年はどうなることやらと、夏が今から少し怖くなったりしています。今日はですね、朝からお友達とコーヒーを一緒に飲むモーニングコーヒーをね、近所に住んでいるんですけれども、なかなか会えない友人とカフェで、モーニングコーヒーを一緒に飲みました。本当にゆったりした時間が久しぶりで、1時間半しか時間がなかったんですが、もう爆弾トークというか、もう今まで溜まっていた募っていたお話をね、積もり積もったおしゃべりを存分にして、お茶もとっても美味しくって、楽しい時間でした。朝10時に歩いて10分ぐらいのカフェで、会って、彼女はカフェオレと、私は温かいレモンのね、お茶、自家製のレモンのお茶を飲んで、それからオーガニックのパンが有名なベーカリーを兼ねたカフェなんですけれども、私も彼女もパンよりも今日はお餅が食べたいねということで、健康的なオーガニックの韓国餅も一部扱っているので、後でインスタグラム、今日の写真として残しておきたいんですけれども、とっても美味しく、韓国の蒸しパンというか蒸しお餅ですね、お餅とカフェタイムを用いました。で、韓国で長く付き合っている友人の一人なんですけれども、私よりも、4つぐらい年下なのかな、でも本当に魅力的な友人で、実は彼女はもうものすごいこうバックグラウンドがある方で、本当に美しい女性なんですけれども、ちらっとだけ、お話をすると、私の別のまた仲の良かったお友達が、数年前に、癌で亡くなったんですね。で、本当にまだ幼稚園児だった、子供を2人残して、その友人が亡くなった時、私も本当に大きな、ショックを受けて、なかなか立ち直れなかったんですけれども、で、彼女とは全然面識のなかった、今日会った私のこの友達が、再婚という形で、その子供たちのお母さんになったんですね。もう本当に不思議な縁で、この今日会った友達と亡くなった友達はお互いに全然接点が、なかったんですが、私は2人ともと、お友達だったんですね。で、もう本当に2人とも私から見ると天使のような、2人ともクリスチャンで、信仰も熱く、本当に素敵な美しい女性たちで、別々に私は、お茶友達であったり、たまに教会で、出会ったり、ランチをたまに取り合うような仲だったんですけれども、本当に人の縁っていう不思議で、その残された子どもたちのことを思うと、私もなかなかこう納得ができないというか、もう悲しすぎてこう乗り越えられなかったんですが、彼女が亡くなって2年目ぐらいの時に、新しいお母さんができたということで、それがなんと今日朝私がお茶をしたこの彼女だったんですね。もうびっくりという感じで、でももう心から彼女だったらって安心できる人で、彼女はね、自分自身の子供ももう、 大学生と社会人になっているんですね。結婚をすごく早くして、その後一人になられてっていう感じなんですが、自分自身の子供をもう育て上げて、それから、今からまた幼稚園児の子供を一からというかね、もう胸で産んだ、心で産み育てる子供たちだというふうに受け止めて、今また育児と教育に、走り回っているんですけれども、とっても幸せそうな姿、それからいろいろ悩みとかね、大変なこととか、まあ、美容情報もとっても美容に関しても私とコードが合う友達なので、いろんな話を分かち合うことができて、それから子どもたちがね、彼女をお母さんとして本当に心から慕って、すくすくと健康に、心も体も健康に育っているという知らせを聞いて、私はその子どもたちともよく会っていたので、いやもうこれは本当に天からのプレゼントのようなお母さん、新しいお母さんだなと、心から安心して嬉しくなりました。本当にね、人の縁って不思議ですよね。はい、という感じで今日は朝からゆったり、モーニングコーヒーとお餅を食べながら、カフェタイムを過ごしたんですけれども、こうやって平日の午前に、カフェで、おしゃべりできるっていうこの、時間自体がもう本当に感謝だなと思いました。と言いますのも、月曜日と火曜日2日間私は仕事で、早朝の通勤電車に揺られて、ソウルに出て行ったんですね。別々の仕事だったんですが、月曜日火曜日とも、まあ、ソウルに出なくてはいけなくて、朝早くからで、まあ、結構な満員電車とか、バスを乗り継いで1時間から1時間半かけて、まあ、仕事場というか会場に向かったんですけれども、毎日こうやって満員電車、満員バスに揺られて、通勤している人たちの表情とかね、きっとその中にはまだ子供が幼いお母さんとかもいらっしゃるんだろうなと。私も昔若い頃韓国で、社会人生活、会社員生活をしている時はもう毎日2号線地下鉄2号線の満員電車に、揺られてカンナムの方まで通勤していたので、その頃を思い浮かべたりしながら、ああそんな時代もあったな、皆さん今本当に大変な時期なんだなということを、考えたりしました。いやもう本当に通勤して、それからピークの時間にまた地下鉄に乗ってバスを乗り継いで家に帰ってきたんですが、もうぐったりで何もできないというね、状況で、なので今日は、ちょっとね、日程に、余裕があって、まあ、歯医者とか家でできる翻訳の仕事とかはあるんですけれども、いや本当に通勤しなくていい今日がありがたく感じます。今日はね、この後早めに、久しぶりに、サウナに行って温冷浴をしようと思っているんですけれども、そういう普段のね日常も本当に感謝感謝ありがたく、感じることができますね。たまに日常から離れると、そう感じました。あと最近もう年のせいか、もうこれはアラフィフの皆さんは本当に共感してくださると思うんですけれども、もうねポカが多いんです。もう本当に大ボケっていうか、この言葉は使っちゃいけないのかな、もう本当にドジが多くって、まずは物がどこに行ったかわからないというね、もうそういう状況が多くて、子どもたちによくもよくも呆れられています。一番多いのがメガネかな。今老眼鏡が手放せないんですが、私は5種類ぐらい、ちょっとずつ度数の違う用途別に最適と思われるように、こう度数を少し変えて、老眼鏡が5つぐらいあるんですね。で、運転用のは車の中にあるので大丈夫なんですけれども、朝特になんか新聞を読んだり本を読んだり聖書を読んだり、朝結構細かい字を読むというシチュエーションが多いので、少し強めの度数の朝の読書用の老眼鏡があって、あとかけっぱなしでもしんどくない料理とかね、にも使える度数の弱い、一番たくさん使うかな、これが老眼鏡があって、あと形別に、フレームのデザインを変えたこうそれぞれの用途、今言った用途別のがスペアで一つずつあったりするんですけれども、たまにねふと気づくと 家の中に4つあるべき老眼鏡がどれも目につかないというか見つからないという状況が起きたりするんです。もう深刻ですね。でお出かけの時も今日の仕事の目的とか内容に応じて老眼鏡を2種類は1つなくしちゃうと大変だと思って、2種類入れていくんですけれども、どのバッグに入っているのか、あるいはお買い物に行く時とかはジャケットのコートやジャケットのポケットに入れていったりすることも、もうケースにも入れずにそのままメガネのままねポケットに入れちゃったりするズボラな私なので、あれどの服のポケットに入れちゃったかなみたいな状態で、もうね家中探しても4つ全部出てこないという状況が起きたりして、娘たちに本当に呆れられています。で大抵ね、次女ちゃんが探してくれるんですけれども、はい、昨日も大騒動で探しました。で4つね全部揃ってほっとして、安心して、落ち着いて仕事にまた戻ることができるという状況です。あと最近のもうドジ、本当に最大のドジはですね、前回のポッドキャストで、韓国の国内リゾート東海岸のねリゾートホテルに、お姑さんも連れて家族旅行に行ってきましたという話をしたんですが、実は前回の放送で話せなかった大ドジがありまして、お姑さんとお姑さんのカバンをこう持っていくのにこう夢中っていうか、そこに神経が行ってしまって、なんとホテルに着くまで気づかなかったんですけれども、私と娘たちの荷物や化粧品や一泊分のパジャマとか下着とか靴下とかのありとあらゆる荷物を入れた小さめのスーツケースをそのまま家に置いて出発してしまったんですね。でホテルに着いて、3時間ドライブしてホテルに着いた時に、あれスーツケースがないっていうことに気づいて頭が真っ白になりました。もう本当にどんくさすぎて、もう誰に腹を立てればいいのかわからなくて、こういう時はね夫に八つ当たりするのにちょうどいいんですよね。あなたがもうさ早くこう最後になんで見てくれなかったんだとか、彼はいつも自分の荷物はリュック一つにまとめて私たちのスーツケースには入れないので、彼は彼でもう全然気にしてなかったみたいで、もうね戸締まりとかヘアアイロンのコードをちゃんと切ったかなということを確認しに、一旦外に出てもう一度玄関から入ってきて家の中に戻ってきたのに、寝室のど真ん中に置いてあったこの赤いスーツケース、小さめのスーツケースはスルーして行ってしまったという、もう後でみんなで大笑いしたんですけれどもね、最初は笑えずに頭真っ白になりました。結局コンビニで最低限のものを歯ブラシとかねそういうのは買って、パジャマとかもないんですけれども、適当にパパが余分に持ってきた T シャツをみんなで取り合いになったりしつつ、あと私は普段持ち歩いている化粧ポーチというかハンドバッグの中にバームを入れてるんですね。このバームが本当に助かりました。美容液バーム、カヒというブランドの美容液バームを普段は外出先で肌が乾燥した時に目の下に主にこう目尻のシワが気になる時とか、メイクの上からも濡れたりするのでそのバームを使っているんですけれども、あるいはリップクリームの代わりにリップに塗ったり、カンドラによく一時出てきていたピンク系の色のカヒというブランドのバームを愛用しているんですね。後でリンク貼っておきますが、でそれがあったので、もう保湿はそれ一本家族全員、済まそうということで、変な化粧品を多分後々使わないだろうもん化粧品を買いたくなかったので、そのカヒの美容液バーム一つで、済ませました。でもなんとかなるものですね。なくてもね、何もなくても人って死にはしないということで、いろいろ今回の経験からも学びました。家に帰ってきて小さいながらもパンパンのスーツケースを見て、また家族で、みんなで大笑いをしたというね、ごめんね置いていってみたいな、このまままたどこかへ出かけたいねという話をしたり、はい、そういうドジをやらかしてしまいましたが、でも死ななければいいかというね、そういう気持ちの持ち方の訓練になったかなといいように思っています。 はい、そんな感じで皆さんは、どんな大ボケをドジを最近、やらかすことが多いでしょうか。もう本当に自分のどんくささが嫌になったりしますが、もうね、笑って乗り切るしかないですね。はい、最近はそのように思っています。あと昨日ふと感じたんですけれども、やはりソウルのね、満員電車に乗りながら目についたニュースがあったんですけれども、韓国って人口の半分がソウルが首都圏が生活圏なんですね。ソウルがもうソウル一極集中が年々ひどくなっているみたいで、若者のソウル志向っていうのはさらに強くて、人口の半分がソウルが経済圏、ソウルが生活圏っていうのはある意味で恐ろしいことかもしれないなと、いろんなね、災害であったり自然災害もそうですが、常にね、北朝鮮からの、まあ、恐怖というか脅威が、韓国は世界で唯一の分断国家ですし、そういう、ストレスというか緊張感がまだある国なので、そういう意味でも人口の半分がソウルが生活圏っていうのは、ある意味で怖いなというふうにも感じましたね。はい、いろんなことを感じた昨日の通勤電車の中でした。ということで、今日もあっという間に時間になってしまいましたが、最近本当にたくさんの方からメッセージをいただきます。最初から、友人から勧められて聞き始めて、第1回目の、もう恥ずかしいんですけれども、昔の放送恥ずかしくて私も聞きたくないんですけれども、第1回目の放送から遡って聞いていますみたいな、メッセージをくださったり、本当に、共感してくださって嬉しいなと思います。私が韓国で生きてきた25年のうち、まあ、4年間は東京にいたので、まあ丸々20年強という感じなんですが、まだまだ皆さんとシェアしたい話はたくさんありますので、これからね、ゆるゆるとまたこれからも末永くお付き合いください。ということで、雨の降るソウルですが、今日は日本もね、一部雨が降っているというメッセージを先ほどいただきましたが、足元お気をつけて素敵な、午後ですね、お過ごしください。ではまた来週。韓国よりノラでした。カムサハムニダ。